放送ポッドキャスト QR。
CM ディレクターの中島真也です。
文化放送アナウンサー立谷遥です。文化放送中島真也土曜の穴、ゲストコーナー深夜の部屋をお聞きください。
中島深夜土曜の穴、
深夜の部屋。このコーナーはポッドキャストでも配信しています。今日のゲストは歴史学者の本郷和人さんです。今日はお電話でお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
どうも
よろしくお願いいたします。
なんかどうぞよろしくお願いいたします。
遠いところにおられるみたいですね今日は。
すいません、仕事で遠くへ出ちゃいました。
出ちゃいました。大変なことですね。いろいろと、まあ、テレビでもご活躍でも大変お忙しい本郷さんですが、はい、歴史を分かりやすく教えてくださる東大の先生です。
はい、はい、まずはプロフィールご紹介いたします。はい、本郷和人さんは1960年東京都のお生まれです。東京大学そして大学院で日本の中世史を専攻され博士号を取得。現在は東京大学史料編纂所の教授をお務めです。研究の傍ら一般の読者に向けた歴史の本をお書きになっているほか、大河ドラマや漫画の時代考証なども手掛けていらっしゃいます。今年7月に発売された本東大教授が教えるヤバい日本史は16万部の大ヒットとなっています。
はい、本郷さんの普段の仕事場は東京大学史料編纂所。ここはどんなとこで、どんな研究をしていらっしゃるのですか？
東京大学の赤門というのがありますが、
はいはい、
あそこから歩いて1分、はい、場所だけは一等地です。
はいはいはいはい、
そこに建物があるんですが、そこの暗い研究室でもう暗く、古文書を読んでいます。
結構渋い地道な仕事ですね。
もうこれ以上ないぐらい地道、目立たない仕事です。
特定の年間をちょっと ある期間を調べられてるということなんですが。
そうなんですね。要するに日本ってものすごく世界一って言っていいほど、歴史の資料が残っています。
はあはあはあ、
それでその日本の歴史を12個に分けまして、
うん、
それで、みんなで手分けをして、うん、それを活字化する、そういう仕事をしてるんですね。
うわその1年分を3冊に分けて出すということですが、1冊に3年かかると。
そうです。
これ死ぬまでに終わらないっぽい仕事ですよね。もう本当途方もなく、もうね、根気がいりますよね。
だから僕が30歳で資料編纂所に仮に入ったとして、
はい、
モデルとして40歳で助教授になり、50歳で教授になり、はい、60で定年するとしますね。
はい、
そうすると僕の人生というのは建長元年に始まって建長3年で終わりです。
たった3年分ですか人生で。
はい、はいはい、僕の人生はそれだけ。
いや
で、あとは後輩に引き継ぐという形になる。
歴史ですねまさに。そもそも何がきっかけで本郷さん日本史に興味を持たれたんですか？
僕はやっぱり小学校4年生になる時に父親が奮発してくれて、京都奈良に旅行に行ったんですよ。
はい、
割と大規模な、
はい、
それですっかり奈良の仏教芸術にやられました。
小学校6年生
4年生になると。
渋い子供ですね。
うん、もうなんか全然浮世離れしたガキだったんです。
あ、そうですか。はあ、で、もう奈良ということで、これは中世の歴史に。
あ、普通は奈良は古代なんですよ。
あ、奈良は古代になるわけですね。
うん、だけどちょっと古代だとなんか研究が大変そうだなっていうことで中世にしました。
あ、なるほど、研究が大変そうだな。結構リアルな話ですねそれね。
そうです。
はい、今回のご本ですけども、東大教授が教えるヤバい日本史、もともとお子様向け児童向けに出版されたそうですね。
そうなんですね。あんまりね、歴史が子供たちに人気がないんですよ。
あ、はい、そうですよね。
それなりに僕もちょっと考えまして、
うんうん、
どうやったら人気が出るんだろうと思ったんですね。そしたら、じゃあ、歴史上の人物の偉いところばっかり並べないで、
はい、
人間臭いところを並べたら、お子さん方も喜んでくれるんじゃないかな、うん、で、まあ、そこで楽しいなっていう体験を持っていれば、その後歴史好きになってくれるんじゃないかな、うん、
はい、
そんなことを考えたんですね。
あ、いや、ちょっと読ませていただいたんですけれども、これはお子様向けというよりも、僕ね、一番感じたのが、
はい、
教科書で勉強しましたよね、日本史って、
はいはいはいはい、
どんだけ面白くない本なんだろうと思いましたね、これからすると。
そうですか。
いや、あの、僕本当に教科書を書く人がこういうセンスを持って本を出すと、うん、もっともっとみんな歴史興味持つと思う。
あ、ダメなんですよそれ、
ね、ダメなんですか、そういうふうに面白くしてるわ。
あの、僕も実は教科書を書いてます。
あ、そうですか、はい、
はい、でところが、あの、ちょっとまあさすがにそこまで砕けないんですけれども、少し面白いことを前面に出そうと思って、
はいはい、
一回あの、まあ、そういうやつを書いてみたんです、
はい、
そしたら、あ、ソース感を食らいまして、これダメ、使えませんって言われました。
うわ、そこだな、我が国の進化を止めてるのは。いや、これは、あの、何よりも歴史というものが人間によって作られているということがよくわかりますよね。
うん、
ええ、年表ではなくて人間の、しかも感情で歴史が動いてるということが切れたりとか妬んだりとかばっかりじゃないですか、歴史って。この本読むと、
まあそうなんですよね、
これが面白いな、そうだったんだっていうことがいっぱいあって、これは大人も買いますよ。
うん、ありがたいです、ただね、やっぱりあの高校の先生方に全部あの責任を押し付けるっていうのは卑怯なんですよ。やっぱり高校の先生方がおっしゃるのももっともでね、うん、あのともかく暗記暗記暗記っていうふうに子どもたちに、はい、あの、まあ、言うんだけど、別に言いたくて言ってるわけじゃないと。それしないと大学に受からないって言うんですね、
はい、あ、はい、
だから、ね、あの一番悪いのは僕らです。
なるほど、まあ、ここであの反省していただかなくてもいいかなと思いますけれどもね。
いやいや、だからそれは結局どういう話につながるかっていうと、
うんうん
う
ん、
大学入試から日本史外せって話になる。
なるほど、
うん、
外してしまえば、
うん、いいんですよ。そしたら別にあの暗記をする必要がなくなるわけだし、
本当に教養として僕は歴史に触れられると思うんですけどね。そういう経験なかったですから、うん、高校の時は。
そうでしょう、
ね、なんか大変なことばっかりで量が多くて、
うん、
思ってましたけれども、もっともっと大事なことが僕は歴史には眠ってるなってこの本で思いました。
ありがとうございます、まあ、
大人になって大学卒業してから読んでいただいてもいいかなと思いますけども、うん、さて今この話題の本の東大教授が教えるやばい日本史ですけども、歴史上の人物のすごい面とやばい面を紹介しておられます、今日はですね、ゲストの本郷和人さんですね、東大先生に何人かの歴史上の人物のすごい面とやばい面を紹介していただきたいと思います、はい、まずはこの方、
聖徳太子。
聖徳太子、はい、ね、すごいですね、
うん、
はい、
うん、
どこがすごいんですか一番。
やっぱりあのなんていうかな、もう全く政治っていうのがあの全然グダグダだった時に、そこにきちっとあの筋道をつけた方が聖徳太子なんですよ、うん、
へ、
でいろんな工夫をされて、うん、それで政治はこうやるべきだ、うん、それから素晴らしい人材はこうやって使うんだということを、うん、示されたんですね。
今流行りの起業家みたいですね、ある種のプロジェクトリーダーだったわけですね。
全くその通りですね。
あ、そういうふうには意外と知られてなくて、うん、なんか10人が一斉に話した内容を一瞬で理解するとか、うん、お札の顔になるとか、そっちばっかり見てましたけども意外と実務家だったということですね。
その通りです、
今の政治の基本と同じシステムということよね、はい、
はい、
じゃあやばいのはどんなとこですか。
あのこれは聖徳太子にしてみるとものすごく必然性があったことなんですけれども、うん、お隣の中国に対して対等であるということを主張して、そういう手紙を出したわけですね、う
ん、
でそれであのただまあ客観的に見たらですよ、客観的に見たら、まあ、当時の日本の国力はあのお隣の隋という国に比べると、はい、まあ10分の1ぐらい、
うん、
まあ10分の1もないかな、100分の1ぐらいかもしれない、
ね、そんなに国力に違いがあった、
うん、あったんですよ。でそれなのにあの、 お隣の隋の皇帝に対等な関係として手紙を出しちゃった。そしたら隋の皇帝が怒るまいことかっていうことになったね。
そうですよね、まあ、怒りますけれども、これ当然って先生おっしゃいましたけども、どういう意味で当然だったんです、必然だったんでしょうかね。
結局やっぱり我が国はオタクの家来にはならないよっていうことを示したわけですね、う
ん
う
ん、すごいね、当時の力の差がありつつ、うん、すごいことを言ったわけですね。まあ、やばいってやばいですけども、それも一つのすごいのやばいですね、聖徳太子の場合は ね、
はい、
はい、続いてはこの歴史上の人物、
織田信長。
織田信長っていうのは、まあ、いろんな、ね、映画とかドラマで出てこられて、みんなキャラクターすごい人が演じるので、うん、もうその役者さんのイメージですごいイメージがありますけれども、具体的にはどこがすごいのでしょうかね。
まあ、簡単に言って戦国時代を終わらせたということですね。
あ、なるほど。
だから日本を一つにまとめた、
うん、
になります。
あ、戦国時代終わらせたんですけども、戦争はお強かったんですよね。
まあ、非常に、戦争をする能力にも長けていますね、
うんうんうん、で、ね、鉄砲なんか導入されたの、そうですよね。
そうです。だから要するに戦争っていうのは基本的に相手よりたくさんの兵を用意して、それから敵よりも、うん、優秀な武器を用いて、うん、そうやって勝つべくして勝つのは戦争ですよね。
あ、そうですね。
でそれをきちんとやった、ね、
なるほど、うん、非常に戦略に長けていたということで、これもやっぱりある種プロジェクト能力といいますかね、強かったんでしょうね、うん、経済も楽市楽座とかで活性化させるって、ただの武将じゃないですね、この人ね。
非常に優秀な人物ですね、う
ん、なるほど。そんな、まあ、すごい切れ者、織田信長のやばい面とはどんな面だったんでしょうかね。
まあ、やっぱりちょっと人殺しすぎましたね。
お好きだったんですかね、人殺すのが。
いや、やっぱりそれは彼の、ね、よく言われるんですけど、悪意で殺せる人間っていうのは数百人程度だっていう言い方があるんですよ、
うんうん、
でそれ以上の人間を殺害するっていうのは、やっぱある程度何らかの理念がないとダメだっていうんですね。
なるほど。戦略、一つの戦術としても人を命として見ないぐらいの感じなのかな。
それはいや、決していいことじゃありませんよ。決していいことじゃありませんけど、やっぱり理念がないとそこまではできないっていう言い方をしますね。
そういう意味ではこれの、やばいと言ってもね、痛い人だったっていう話もありますけどね。
まあ、ともかくもともとはヤンキーですから。
もともとはヤンキーでいらっしゃったわけですね。
子供の時は、今ね、コンビニ の、 前のところで、変な格好で座ってる、ああいうタイプの人だったんだ、
はい、ああいう人がいざ戦に出てみると非常に強かったってやつですか。
そういうことです。
なるほど。いや、武田信玄から怒りの手紙をもらって、
はい、
返事のサインがすごかったらしいですね。
自分で魔王とか言っちゃってるんですよ。
結構痛いですね。
ちょっとね、いい年したおっさんが、私は魔王だとか言ってる。ちょっと痛いですよね。
まあ、そうですね、おっさんは自分のこと魔王って書かないですけれども、それもやっぱり僕はこうやって聞くとすごい面と本当に、ものすごく近い意味でのやばい面だなと思いますね。続いて歴史上の人物はこちらです。
西郷隆盛、
ね、まさに今大河ドラマでも注目の西郷さん、はい、すごいところを先生改めて教えてください。
やっぱりそれも江戸幕府を倒したのは彼がいなければ無理だったでしょうね。だからそういう意味ではすごかった、
うん、
それからやっぱり江戸無血開城っていう決断をした、
うん、うんうんうん、
この辺りももしあれ江戸城が戦い戦火に巻き込まれたら、まあ相当な人が亡くなってたでしょうからね。
そうですね、
うん、
それ平和的に明治維新のきっかけを作られたということですね。
そうですね。
で、よくドラマとか映画で描かれている西郷さんってすごくなんかチャーミングなキャラクターになってるじゃないですか、はい、当時からやっぱり人気はあったんですかね。
人気はすごかったんですよ。
あ、そうなんですか。
人気はあったんですね。やっぱりそのチャーミングなんだけどやっぱりちょっと怖いところはあるんですけどね。
そんなチャーミングな西郷隆盛さんですが、やばいっていうのはどこだったんですかね。
これはね、悪い意味じゃないんですけど、はい、運動不足なんですよ彼。
運動不足。
体格はとっても良かったんですが、はい、あれ言ってみれば運動不足で太っちゃったんですね。
はい。あれ運動不足で太ってるんですか。
そうなんですよ。それでだから医者にこのまんま運動不足で太ったまんまだと体に良くないですよ、成人、今で言えば成人病がバンバン出ますよって言われたんで、
メタボ宣言。
それで結局犬連れて、あれ散歩に行ってんじゃないんですよね、犬連れてうさぎ狩りに行ってんですね。
へえ。
要するに、体脂肪を燃やせということですね。
そういうことです。
そのために犬連れてるのは上野にありますね、
はい、
犬と西郷さんっていうのは、体脂肪を燃やす途中の姿なわけですね。
その通りです。
まあびっくりするな。
そうですか。
お医者さん、なんで太っちゃったんですか。これ昔は太ってなかったってことですよね。
いやどうしてですかね、うん、やっぱり太りやすい体質だったのもあるのかもしれないし、うん、忙しくてちょっと運動とかできなかったのかもしれないし、
体を使う要するに明治政府を開いて会議とかも増えちゃったんですかね。
ああ、そういうのやりたくなさそうでしょうけど、やらざるを得なかったのかもしれませんね。
ねえ、もうじっとしてるのが嫌な感じでしょうけれども、まあそうでしたか。意外とやばいけど、これは悪い意味じゃなくて、まあこれもチャーミングな面ですよね。
チャーミングといえばね。
はい。ありがとうございます。本郷先生、以前大河ドラマの平の清盛の時代考証を担当されたそうなんですけれども、はい、ドラマの時代考証、私もねコマーシャルの監督をやっていて、はい、よく時代劇設定になっているところでは時代考証の先生に来ていただくんですけれども、
はい、
ドラマの場合どれぐらい厳しくやるんですか。結構厳格にするとできないことも増えてくると思うんですけどね。
厳格にはやりません。
厳格にはしない。はい。
まあ、つける嘘はつきます。だけどまあ、そこでそんなに面倒くさくないところはなるべく本当のことを言いたい。
うん、なるほど。
例えば江戸時代にですね、江戸時代に食べてるもの、はい、結構野菜なんかはですね、これは明治になってから日本に入ってきてるものが多いんですよ。
はははは。
だからそんなのを江戸時代の食卓に載ってるとするとこれまずいんですね。
なるほど。
だからそれから例えばですけど、江戸時代の例えばお嬢さんたちが、うん、キャッキャって言いながらスイーツ食べてたらやばいでしょ。
まあやばいですよね。それはありえませんね。
だからありえないなって見てる人がツッコミを入れるっていうことがないようにするのが、まあ時代考証かなと思ってます。
僕なんかよく江戸時代のご夫婦のところにペットボトルを登場させる伊右衛門のコマーシャル作ってるんですけどね。時代考証的にはいかがですかね、ペットボトル。
いやー、だけどあれはあれでものすごい世界だから全然いいんじゃないですか。
ありがとうございます。先生、メールが来ております。味吉のうりさんからです。はい。大河ドラマの作品を見てもほとんどが戦国時代や江戸時代、幕末ばかり。どうして中世日本史に注目が当たらないのでしょうかという答え、どう思いますかね、本郷先生ね。中世がいまいち大河でないぞ。
中世でドラマ作ってくださると僕も仕事が増えるんでありがたいんですけどね。なかなか人気がないから NHK も踏み切れないんじゃないですか。
戦国の直前ぐらいですか、中世って。
大体、侍の時代の前半部分、鎌倉、室町、戦国ぐらいまで、ね、
ちょっとまだ貴族の、ね、雰囲気も残っているという感じですよね。
そうですね。
そうですか、ありがとうございます。
はい、本郷和人さんが監修された本、東大教授が教えるヤバい日本史はダイヤモンド社から販売されています。
はい、深夜の部屋、今日のゲストは歴史学者の本郷和人さんでした。どうも遠いところありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
中島俊也、土曜ノーアナ、
文化放送 FM916AM1134 中島深夜土曜の穴、11月10日放送分の深夜の部屋をお聞きいただきました。中島深夜土曜の穴は毎週土曜日午前11時から午後1時まで生放送でお送りしています。次回のゲストは料理研究家のファン・インソンさんです。生放送でも聞いてくださいね。